ねえ、あれ食べた？
あれって何よ。
美味しくて健康にいいってテレビでやってた。
すりごまとアーモンドのやつ？
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。
グラッツェアーモンドすりごま。
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は822回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは12月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。12月17日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方平野部は晴れ、雨の心配ありません。東京の降水確率午後夜ともに 0% です。北部山沿いは昼過ぎから雪が降り始める見込みです。スタジオになります赤坂、かなり太陽降り注いでいて、昨日がね暖かかったですからね。昨日はちょっと12月とは思えない。千葉県の各地で25度を超え、季節外れの夏日を観測。横浜でも 24.5、 東京都心でも21度、平年より10度ほど暖かくなりましたが、一転して気温は今日下がります。最高気温東京千葉で14度、横浜で15度、熊谷で13度、水戸宇都宮で12度、前橋で11度の予想です。昨日は千葉県各地25度を超え、横浜で 24.5 度。そうですか。
そうですか、
ね、
12月。
そうですよね。しかも気温を測るところって日陰ですからね。これ日の照ってるところでしたらもう半袖で十分っていう一日だったんじゃないでしょうか。
ちょっと早歩きをしたら汗をかきました。
あ、東京都内で、
たらと
早歩きはなぜ、
早歩きはランチの約束にちょっと遅れそうだったので。
あらら、ちょっとね、急に冬の装いだとね、なかなかね脱ぎ着するわけにいきませんから。
そうですね、
これで風邪ひいちゃうなんてね時もありますからね。
そうですよ。
いや信じられないですね。一方ね、インフルエンザは随分と流行っているみたいです。お気をつけいただきたいと思います。はい、今日は皆さんにプレゼントがあります。グローバルピックファームからジャパンフードセレクション受賞セットを20人の方にプレゼントいたします。グローバルピックファームはもう皆さん知ってますよね。和と餅豚でおなじみですよね。
はい、
日曜天国では番組一番最後に流れるスポンサーコマーシャルということになりますが、一番最初に流れるのが横浜ゴムで、一番最後がグローバルピックファームっていうね、ずっとスポンサードしてくださっていらっしゃいますけれども、2020年と21年にもプレゼント企画あったんですが、3度目のリスナープレゼントということで、今回はジャパンフードセレクション受賞を記念してのプレゼントということになります。4000円相当ということですね。しゃぶしゃぶ用のバラ肉 300g、 それからしゃぶしゃぶ用のロースも300。いいですよね。
いいですね。
バラとロースそれぞれね。さらにはロースハムスライス 90g、 ベーコンスライスも 120g ついてということになります。ジャパンフードセレクションは過去にも金賞を受賞してるんですが、今年2月しゃぶしゃぶバラ肉でグランプリ賞を受賞したということで、そのお祝いも兼ねてということでございます。和豚もち豚は本社は群馬県の渋川ですね、赤城山にあるんですけども、直売所などもありますけれど、 赤地さんっていうね、赤い土地の地と書きました、赤地さんっていう方がもともと養豚場をされていらっしゃって、1983年にグローバルピックファームという会社を作りました。大手の養豚業者に対抗するために、家族や個人経営の全国の62の養豚場と契約を結び法人を作って、統一した規格のブランド豚ワトンもち豚を生産し、加工処理販売まで一括で行うという世界でも珍しい養豚の6次産業化を実現して、現在54万頭で、いろいろブランド豚ってあると思うんですけども、実はワトンもち豚は300あると言われる単一銘柄豚としては最大の生産量で、日本全体の市場でも約 3% のシェアを誇っているということなんですよね。いろいろね、皆さん聞きますよね、東京 X とか豚のね、肉のブランドなんかありますけれども、ワトンもち豚、私もね何回かいただいたことありますけども、もち豚っていうぐらいなんで、新鮮な豚肉は赤っていうのもちょっとピンクっていうか白の方に寄ってくるっていうことで、ワトンもち豚は比較的その白っぽくて油にうまみがあって、その様子を指した、まあ、言葉っていうことになるんですよね。情熱が生んだうまみってね、そういうことですからね。
そうそうそう
そう、
言って
ますね、うん、そうそうそう
そう、そうです、そうです、
油がさっぱりしてるんだけども、うまみがしっかりしてるっていうね、情熱が生んだうまみだからね。
そうそうそうそう、
ひっくりくね、これで普段ねなんとなく聞いている言葉にもなんかこう、あそういうことかっていうね、
そうかそういうことか、
もち豚、そういうこと、情熱が生んだうまみ、そういうこと、そういうことか、なんだなんだそういうことか、なるからね、そうつながったねっていう感じでしょね。で、創業者の赤地さんはこう東京農大を出られてすごく頭のいい方で、で養豚の道入ったんだけれども、その日本に一番美味しい豚肉作ろうっていう、そういう目標のもと海外の品種を厳選して、他の三元豚とは一線を画すような肉質を実現するような、まあ、豚を作り出したっていうことですよね。本当に前いただいた時ありますけど、本当にね、こんな油をこうさっぱり食べさせる豚肉があるんだっていうね、そういう感じですもんね。
美味しいですよね。
年配の方でちょっと昔豚肉であんまりいい思いしなかったっていうね世代の方いらっしゃると思いますけど、なのでうちの母親ちょっとどんな料理でも豚は食べないんですなんていう人でも、ワトンもち豚は美味しく食べたなんてね、そんなお便りありましたよね。
20
人の方にプレゼント、年内に届きます。21日から28日ぐらいの間に宅配便で届きますんで、ぜひね、年末しゃぶしゃぶとかね、ちょっとお鍋にするんだとか、おせち料理に使いたいんだっていう方いらっしゃいましたらご応募いただきたいと思います、それから先週ですね、先々週か、12月の8日なんですけど、私自分の卒業した中学校に呼ばれまして行ってきました。開校50周年記念のお祝いということで講演会に呼んでいただきまして、在校生の皆さんも定期テストが終わったばかりで、インフルエンザもねちょっと流行っているという時で、受験も近いっていうのに体育館に全校生徒集まっていただきまして、本当に嬉しかったです。私は北海道のちょうど地図でいうと真ん中からちょっと右下あたりにあります目室町立目室中学校というところを卒業したんですけれども、植物の芽の方ですね、芽キャベツの芽の方ですね、に室町時代の室と書きまして目室というところなんですが、釧路地方にある根室と字も音も植物の芽と根でほとんど一緒っていうね、似ているんでよく間違えられるんですけれども、畑作地帯でちょうど生徒の半分くらいが農家のご子息っていうような、そういう、まあ、農村地域の町立公立中学校の出身なんですけども、略して芽中なんてね地元では言うんですけども、私はそこを卒業しまして、15歳ですよね卒業してから、35年ぶりに校舎の中に入れてもらいまして、本当になんだかいろいろ記憶やら感情やら衝撃やら後悔などが次々とこうなんか蓋を開け始めて、まあねちょっとどちらかというとね、思い出至上主義みたいなところあるから、まあ、よりね、より取り乱してしまいましたね。関係者の方々にご迷惑をおかけしてしまいましたけれども、ね、校舎はねちょっと暖房のシステムなどリニューアル工事はされてるんですけど、基本の作りとか間取り変わらず、なのでこうなんか廊下の天井から下がっているチャイムが鳴るスピーカー付きのナショナルの時計とか、あのカーキ色とかアイボリーのあのスピーカーの色とか、 なんかそういうの見るだけでもう止まっちゃって、いちいちなんかあの安住さんこちらへどうぞって言うんだけど、ちょっと待ってくださいなって、
進めない、
この時計はって言って、はあ、この時計は30秒ごとにカチッと言いますねなんて言ってなんつってちょっとずつ動きますよねなんて、ずっと見てたもんですからなんつって、30秒ごとにカチッと動きますよねなんて言って、もう何を見ても何か思い出しちゃって、もう記憶の蓋がね、あのまたこう香りとか匂いとか、なんかちょうどね日差しの加減とか見るだけで、なんかもう本当私病気なんじゃないかっていうくらい、なんかパカパカパカパカ開いちゃって、なんか圧力鍋のピストンみたいな感じで、なんかプシュプシュプシュプシュ、スギスギスギスギプシュってなんか、安住さんまた何か思い出したんですかみたいな。でほら今中学校にいる先生方は私の当時の先生方じゃないから、はいはい、私がいろいろ言ってもね、もうよく覚えてますねとか、あ、ね、あそうですかとしか言えないですから ね、 ね、もう本当なんか付き合わせてしまって申し訳ないことをしたなと思いましたけどもう胸いっぱいですよ。
そうですか、
ね、当時は、まあ、中澤さんもそうですけども、第二次ベビーブームのピークで、生徒がね多かったんですけど、小さな町でしたけど一学年7クラスあったのかな、で一クラスねもう50人手前ぐらいまでいましたから、
そうでした、
46とか47いたかな、学年は多分一学年300、230いたんじゃないかなと思いますけれど、で世の中全体がねまだちょっと荒々しい時代、1980年代ですからね、どの時代が良かったっていう話じゃないですけど、まだ今みたいにねこう個人を大事にするっていうか、まあ個人の時代ではないから、やっぱりこう集団のことを考えてお前たちやれっていう教育の時代ですよね。
あ、そうですね、本当に、
うん、なのでその校内暴力の後ろの方で、まあ、先生方の、まあ、今で言うと本当にいけないことなんだけれど、やっぱりちょっと言うこと聞かない生徒にはまあ原骨ビンタっていうギリギリ最後の時代だったんですけどね、番組でもね前番組でも話しましたけど、長谷川先生に私が往復ビンタされた予備教室なんかがあったりして、ちょっと待ってくださいなんてこの予備教室はって私が長谷川先生に往復ビンタをされた教室なんで、ちょっとすいませんなんて、入ってもいいですかなんて言って、往復ビンタですかなんて言われて、すいませんなんて、ちょっと記憶の蓋が開いちゃったもんですからなんて、ちょっとまた10年ぐらい前にラジオで話したもんで記憶が鮮明でなんて言って、長尾兼ねた安住とここに立たされましてねなんて言って、向こう側に立ったのが長谷川先生ですよなんて言って、で長尾くん兼ねた君に一発ずつ、そして私は学級委員だったってここで2発受けたんですよねなんて言って、責任の2発っていうやつなんですけどなんて言って、うん、もう現役の先生方あはーって感じよね。
そうですね、
うん、でもう先生方なんかもう俺より年下だからね、もうね、
そうですよ、うん、
教頭先生ぐらいがもう同級生ぐらいだから、
あ
ーそうと思って、往復ビンタって物の例えだとずっと思ってたんですけど、本当に手のひらと手の甲で行きと帰り2発もらえるなんて思ってなくて、先生を怒らせてしまったということよりも、世の中に往復ビンタっていうものが存在しているんだという気づきの方にですね、私行ってしまいました、13歳の時ですなんて言って、もう止まんなくなっちゃってね、うん、もう現役の先生方はあ、まあ全校的にというか、まあ、社会全体が荒れてた時代ですよねなんて言って、そうなんですよね、話合わせてくれて ね、
ね、
今全然違うからね、
そうですよね、
うん、びっくりしちゃうよね、
そうですよ、
うん、私の野球部時代のだって集合写真なんかも全員あのほらあの部活の写真だからさ、バットとかグローブとか持ったりするけど、野球部だからね、後列全員片手でバット持ってるからねバットは片手で持たないからさ、両手で持つ
でしょ、あ、そうです、
そうでしょ、片手で肩に乗せてるからさ、もう完全に殴り込みに行く野球部だから、うん、
あ、そういう風にちょっと出しちゃうんだ、
そういう風に出しちゃうから、うん、でカメラ向けられると睨んじゃうっていうさそういう野球部だったからさ、すごいよね、うん、で生徒もすごい、顧問の先生もサングラスかけちゃってさもうすごい、顧問の先生が反射にしか見えないから
その生徒たちも滑るわけです
からね、そうそう大変なんです、
そうですよ、
うん、びっくりしちゃうから、うん、うんうんうん、うん、中学校時代の写真、あの今一緒に働いてる若い女性アナウンサーとかに見せると、え、これ漫画ですかって言われる漫画じゃないよ、実写だよって、う
ん、実写だよ、実写も実写、
体育館全校生徒ね椅子並べて座ってくれて、拍手で迎えてくださって本当にね嬉しかったです。今は1学年4クラスって言ったかな、なので体育館の半分ぐらいね全員座ると埋まるぐらいなんですけど、私の頃はまあ体育館いっぱいになってましたけどもね、 体育館から見えるこの2階の手すりとかね、壇上に呼ばれて登ったんですけど、可動式のこうグーンって下がってくる、15分ぐらいかかって下がってくるバスケットボールのゴールとか、非常口の重い重い鉄のドアとかね、なんか変わってなくて、まあ今の若い人の言葉で言うとエモいっていうことになるんだと思うんですけど、あとは制服ですねが変わってないんですよね。男子は爪襟の黒の学ランで、女子はオールコンっていうのかなの冬服セーラー服っていうんですか、あのセーラーのとこに色が変わってるわけじゃなくて全部同じ生地で、で北国だからその冬服のセーラー服自体も厚手なんだけど、その下にブラウスとかトレーナーみたいの着て、その上にもうオーバーオールみたいな感じでセーラー服ドンと着てるみたいな感じで、制服がね変わってなくて、またステージの上からだとそんなにみんなの顔がマスクしてたりするんでしっかり顔が見えるわけじゃないんで、なんとなくその制服の波でこっちに寄せてくる黒とか紺の色が変わってないから、やっぱり一気にね35年前に私を誘ってくれる感じがして、もう胸いっぱいね。当時ねちょっと学校が荒れてていろいろ先生方も大変だったと思うんですけど、3年生送る会っていうのが卒業式の前の週にあったのかな、生徒会主催でありましてね、当時私たちそれ予選会って、なんかあらかじめの選別っていうのかな、あらかじめの選別の線って書いて予定のように選別の線って書いて予選会なんて言ってね、呼んでたんですが、それ生徒会の役員私やってたんで、3年生なのに3年生送る会の司会をやったんですね。思い出しました。ちょうどねだから本当にそのステージに登った時にすぐ思い出しましたね、うん、あっと思って予選会の時俺ここで司会したわと思ってね、記憶がすごい鮮明に蘇ってきて、でその予選会は未だに俺の同級生たちが、あの時の予選会の司会が俺当時アズって呼ばれてたんだけど、同級生たちからアズのあの時の司会が今の TBS でのキャリアを含めてもベストパフォーマンスだったってねみんなが言うぐらいよくできたのよその予選会が、ちょっと待ってと思ったんだけど、いや俺の今の何を知ってんだなって思う気持ちもありつつだけどさ、まあでもそうやって言うからさ、
そんなに、
いや夢中になってやったんだ、すごくやったの、
そうですか、
なんかこう先生のマジックショーとかさ、なんか千賀先生の真剣居合斬りとかいうのあとは前田先生の貫通ねとかね、なんかリフティング大会とかなんかそういうのやって、で先生のちょっと特徴いじり倒したりなんかして、これはもう前田先生は来年担任を持てませんね2年生の皆さんなんつってちょっとドーッと湧いたりなんかして、ちょっと今につながるねこう、ちょっと私っぽい感じの司会ぶりだったらしくてね、で同級生たちがそうやって言うからさ、もう私にとってはベストスコアを出したステージだからさ、もう乗っちゃってんだよねこの
ね、
12月8日ね先々週もさ、
同じ形式で、
同じ形式で、やったるわいと思ったんだけどね、でもやっぱりもう令和の時代だからさ、今の中学生大人じゃん、だからあんまり毒舌に笑わないんだよねすごく優しい大人、何回か大きく滑りました
そんなはずじゃないとこで、
おかしいなと思った、ベストスコア出したコースだったんだけどなと思って、ちょっとねそれは今も響いています、ちょっと私もまろやかになろうかなと思ってます。
あ、そうですか、
これ
が今の時代かと、
ちょっとねやっぱり時代に合ってないんだなと思って反省しましたね、大きくね、
まあそうは言ってもね、
いやそうだよね、いやでもね年に1回あるかないかのね、お滑りでしたね
お滑りでしたか、
ちょっとねちょっと引きずってますよ、そこは笑ってほしかったなと思ったけどね、あいたたたっていうね感じでしたね、目室中学校を卒業して隣町の高校に進学して、その後18で私東京に来て今に至るということなんですけども、やっぱり東京来てからもねやっぱり何度もこの中学校での出来事を思い出しましたし、あとはまあね皆さんもそうだと思います、一番多感な時期ですからね、いろいろねいいことも悪いこともきついこともあったし怒られたし、なんかいろいろね友達とのいざこやざや、先輩にねちょっとどつかれたりとか先輩が不良ばっかりで怖かったし、ただやっぱりなんかこう自分はここにいたんだっていうね、その思いで随分これまでの人生で助けられたななんていうね、そんな 気持ちになりました。本当にお世話になりました。いい時間になりました。あとは皆さん、あの中学校の校歌って歌えますか？中澤さん、
中学校はちょっと微妙ですね。
高校もどうかなって感じだよね。
そうですね、聞けば出てくるかもしれない、
うん、そうね、そう、私ね中学校の校歌結構ね明るい校歌で、またふるさとの情景、特になんか春先の雪解け時期になると、私大人になってからもなんか、まあ、十勝地方というところだったんですけども、なんかこう十勝地方の春らしい景色を歌った歌なんで、なんか風呂場でこう鼻歌で歌ってたりしてたんで、いまだにねちょっとね歌えるんです。で思い出すことはあって、でなのであの中学校の3年間大事にしてくださいみたいな話した時に、効果ねちょっと歌えるんですよなんて言って、ちょっと鼻歌で歌ったんです。ニハールカスだよねなんて言って、トカチのニヒはなんて言って歌ったら、なんか1番と2番がごっちゃになってますよなんて、そんなこうみんなからの指摘もあったりなんかして、そしたらじゃあ一緒に歌いましょうってことになって、もうさこの話聞いただけでみんなうるっときちゃうでしょ。どう、俺これああと思った。もう司会の人からじゃあ一緒に歌いましょうなんてことになった時にさ、もうあ俺もう感情あふれちゃうと思ってさ、もう大ピンチだと思ってさ、
そうですね、
年末だからさちょっともうダメだわなんて思ってたんだよね。もう途中からもう止められなくなっちゃってさ、おえつで、
そうでしょうね、
おえつだよね、もうね
立ってられないぐらいのね、
うん、もうはぁってなっちゃってしたらそれ見てたさ、もう1年生のさ幼いさ1年生の女子なんかがさ、もうびっくりしちゃってさ、なんかさもうなんか急病人がいますみたいなさ感じになっちゃってさなんで泣いてんのこのおじさんみたいな感じでもう爆笑してんだよね。
笑ってた
笑ってんだよそしたらもうその無邪気なさその子たちのさ笑い顔見てると、まあ、余計なんかこみ上げちゃったりしてさ、もう恥ずかしいったらありゃしないでその後
笑って
たもう大爆笑してた。うん、だって俺白いハンカチもう噛みちぎってんだもんって言って、おいおいってやってっからさ、その後あの同級生の名前言ったら怒られたから、慶谷さんか私と一緒だからもう50歳の女性なんですけど、で俺があのいや夢中に行ってきてさ、で一緒に在校生が校歌歌ってくれたんだよ、もう涙止まらなくなってさなんて言ったら、何それ安住なんで泣くの、泣く理由わからんでしょやみたいなこと言われて、
あそう、
うん、まあ、ちょっと厳しい子なんだけど、いや中学卒業してからさほらいろいろあってね、こうやって35年経って年の離れた後輩たちにさよくしてもらって一緒に校歌歌ってくれたら涙出るでしょやって、これ北海道弁なんですけどね、涙出るでしょやって言うんだ、うん、そしたらいや安住それ何さ、そのなその涙何なの涙さってさ、その涙何の涙さって、いや何昔思い出して辛かったって涙じゃないべさっていうさ、いや辛いっていうわけじゃないけどやっぱりなんかこう来るべさみたいなことになってさ、いや安住それはっきり言わせてもらうけど結局さそれ安住俺頑張ったよねっていう自分に対しての思いじゃないのかいなんて言われて、
厳しい
厳しいなと思ったけどさ、
そうね、
まあでも確かに言われたらそうだなと思ってさ、そうかもしらん、俺の頑張ったに対しての涙かもしらんなって言ったらさ、あずみあんたさってさ、今回はあんたの激励会じゃないからね、それ50周年おめでとうございますでさ、その会であんたがお祝いを言いに行くんだよ OB 代表としてって、なんで自分のことにさ涙してんのさなんて言われて、あんた予選会の司会が一番良かったんでないのかいなんて、なんていつもね厳しい言葉をくださってますよ慶谷さんね。
鋭いですね、
鋭いね、うん、確かにと思った、同級生にも感謝ということですよ ね、 ごめんなさい私の話ばっかりでね放送の許可いただきましたので、皆さんにとっては何の関係もない私の卒業した中学の校歌、私が泣きながら歌ってる様をぜひ笑って聞いてください。 目室中学校の皆さんありがとうございました。力をね、私もらいました。まだまだ目標に向かって歩みを進めていきたいと思います。みんな大好きよ。可愛くて可愛くて食べちゃいたいね、大好き。それでは今日のメッセージテーマこちらです。ちょっとまろやかになったから。
本当そうですよ ね、いい時間でした、ね、
いやいい時間、もう本当もうありがとう、2023年私のニュース、皆さんからお便りいただいています、はい、お皿にてんこ盛りさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年本格的な推しができました。
お
あね、いいね、流行語にもなってますよね、推し。自分がファンになっているってことだよね。
全面的に応援していく。
私は62歳20代の推しです。あるバンドのドラムの方です。30代の仕事仲間に影響を受け、初のライブに、体にズンズンくる演奏やスタンド席から見るファンの皆様の揃った動きに感動、続けざまに3回参戦し、ついには人生初ファンクラブにも入ってしまいました。毎日毎日曲を聴いたり動画を見たりしてドキドキしています。この年でドキドキは心臓に悪いと友人には言われています。推しのやっているラジオ番組でもメッセージを募集していますが、私の年齢が年齢なだけになかなか勇気が出なくてこちらに送ってしまいました。すみませんね。いいんですよ。何それ、送ればいいじゃない。いいよね。なかなか勇気が出なくてこちらに送ってしまいました。
うん、ここならいいと思って。
ここならいいと思って、うん、いいよそういうね、うん、入りやすい居酒屋です。とにかく今年は同僚と推しのおかげで楽しい1年になりました。ありがとうございましたと言いたいです。あーいい ね、こういうね前向きな、うん、来年のツアーのチケット抽選の結果待ちでまたドキドキしています、ね、この番組も聞いていますが、ドキドキよりも安定感ですね。嬉しいよ、何でもいい。ありがとうございます。ありがとうございます。
12月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、北風小僧の勘太郎、お膝小僧は粉吹いた、感想でござんす、ヒュルルルルル、 TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週12月24日は2023年の総集編、印象に残ったトークやお便りで今年を振り返ります。生放送です。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
田中貴金属グループの貴金属目グループ。今日自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属が、いつか金の地金になったり、さらに将来指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする。私たちの仕事は貴金属をいろんな形に変えながら、誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること。地球を続くにする貴金属、田中貴金属グループ。
突然ですがこのラジオ何で聞いてますか？オフィスの PC で、移動中の車で、どちらも部品に希少な貴金属が使われているんです。街中のいろんな製品に使われたり、役目を終えたりして眠っている貴金属、これらを再生可能な資源の山、都市鉱山と呼びます。貴金属ってジュエリーはもちろんのこと、産業用としてもみんなに関係あるんですね。ちなみに私はジョギングしながらスマホで聞いてました。もちろんこの中にも
貴金属の循環型ソリューションで、コツコツと地球の未来を支えたい。田中貴金属グループ。